はい、建築系ラジオです。建築ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。じゃあ今日出演してもらうのは研究室の市原さんと吉川君ということで、じゃあ一言ずつ自己紹介をお願いします。じゃあ市原さんからどうぞ。
はい、南研究室学部4年市原由香です。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
南研究室4年吉川光平です。よろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。今日取り上げるのは、坂倉純三が設計した神奈川県立近代美術館ということですよね。鎌倉に建っている、それを、レビューしていきたいと思いますけども、その前にですね、今日11月の10日ですか、9日 ?9 日だったかな、
はい、
今日9日、
はい、
ということで、お二人にまずちょっとこう近況報告とかですね、最近どういうふうなことを考えているかとか、そういうことをちょっと一言聞いてからね、それから、入っていきたいと思いますけども、じゃあ、市原さんからいくかな。どうですか、市原さん。
はい。うん、ちょうど、この前の週末に合同ゼミをやって、それでいろいろお話を聞いていただいて、スタジアムの、今度、水上スタジアムやってるんですけど、その水の、それこそ規模だったりだとか、それが不明確だったところがあったんですけど、そこがちゃんと、もうはっきりと、この間アドバイスいただいて、ちゃんと分かったので、早速もう進めていこうと思ってます。
なるほど。偉いね。そうですか。じゃあ吉川君はどうですか。
そうですね。自分もその、この間その合同ゼミの時、ちょっとその自分のコンセプトの考え方として、やっぱちょっと甘いところが。ここを少し突っ込まれるかなっていうところがやっぱ突っ込まれたんで、それをちょっと、もう物はあれでいこうと思ってるので、そういう甘いところをこれからちょっと見直していけたらなと思ってます。
そしたらさ、せっかく今話したから、それともさ、自分の卒業設計がさ、どういうものかってことをちょっと一言言っといたら、これね、ラジオを聞いてる人たちは分からないだから、一言どういうものをね、考えてるっていうかね、どういう曲にしたいかっていうね。そしたら今度は吉川君から行くから、吉川君どうぞ一言言ってみなよ。
そうですね、敷地が、東京都千代田区の、丸の内方面で、明治生命館と、帝国劇場の間にある約9400平方メートルの敷地なんですけれど、その敷地にこう高層のビルを、で、複合商業施設を作ろうと考えていまして、そのコンセプトとしましては、そこに働いている方や外部から来る人が、をもっとこう集め、その千代田区に集めれるようにっていうふうには考えています。
なるほど。丸の内にね、
はい、
建築を作ると、はい、ね。で、市原さんどうですか。
私は敷地が町田市の今ある野津田公園内の、町田市陸上競技場を、スタジアムに改修するっていうことなんですけど、敷地の大きさが、野津田公園全域っていうふうに考えているので、そうなると33万ぐらい、
すごい大きいよね。
すごい大きいですね。でも実際建築面積的にはそんなに、それこそ1ヘクタールいかないぐらいになるとは思うんですけど、それで、アクセス的には、最寄りの駅が3つあるうちの全部徒歩1時間かかると、でなおかつバスで行くにしろ20分はかかってしまうと、そんな状況下の中でも人がもっと来るようなスタジアムを考えようと思って、今までいないような水上スタジアムを今提案しています。
なるほど。
で、完全になんていうんですかね、水に浮いてるスタジアムっていうのも、それこそ中間発表でそうしてみたらって言って一回浮力の計算とかしてみたんですね、一応浮くことは浮くんですね、でもそうなると、完全に選手側にしろ観客側にしろ、みんな船酔いの状態になるという、船酔いスタジアムになっちゃうので、それはやっぱり良くないと思って、ちょっと 沈むというか完全に浮かすわけではないんですけど、うん、水に浮いてるように感じられるよう表現できる水上スタジアムを今作っています。
なるほど、
はい、
水上スタジアムね、
はい、
分かりました。じゃあね、二人ともまあね、これから頑張ってやっててください。
はい、
頑張ります。
でじゃあね、今日のレビューに入っていきたいと思いますけども、はい、まあ、このね、坂倉純三さんのこの美術館、じゃあまずね、君らがどう思ったか、ちょっとそれを一言言ってみようかな。どうですか。じゃあ吉川君からどうぞ。
はい、うん、そうですね、まあそのコルビジェのとこで、まあ、学んだっていうことで、
うん、
そのサボテンに少し、
うん、
まあ似てるなっていう風にはちょっと感じました。
うん、
でもそうですね、その美術館でこんな大きな中庭があるっていうのは、
うん、
あんまり自分の中ではあんまり知らないんで。
なるほど。
これはあこういうあすごいなと思う。はい。
うん、美術館がね、
はい、美術館であんまり中庭があるっていうのはそんなに多い方なんですか。
まあそれは何とも一概には言えないな。あの中庭があるタイプのものも もちろんいろいろあるよ。あのルイス・カーンのそのキンベルの美術館とかね、もちろんいろいろありますけど、それを展示空間として使うかどうかっていうのはまたねちょっと難しいところですよね。うん、あの外部の例えば彫刻とかね、そういう作品をそこであえて展示するんであれば、中庭を展示空間として使うっていうパターンもあるしね。でもまあ今は美術館が多様化してきてるから、あの中庭がある美術館っていうのは別に全然珍しくはないけど、まあ当時としては確かにそんなにあのなかったとはいるかもしれないね。うん、じゃあ市原さんどう思いますか。
私は構造がすごい気持ち悪いなっていう
気持ち悪い
三角のトラスビームってなんかすごい、なんかそれこそ構造のものだけ単体で見るとなんかファンズワーステに似てるとこもあるんだなっていう。
今ちょっとね、僕はあのこれに関連してね思い出してね、これが載ってる資料を持ってこようと思うからね、はい、ちょっと君らでね、間をちょっとね、繋いどいて。
あ、繋いどいて
2分ぐらい
繋いどいてと
言う、繋いどいてほしいから、
はい、
だからちょっと吉川まず一言コメントしてさ、
はい、
お願いします。
わかりました。これ、構造は
鉄骨かな。
へえー、なのに結構その、この写真、その水面からの写真を見るとさ、
結構
浮いて見えるじゃん、うん、建物が、うん、結構こう結構なんていうのこれ結構重たいじゃん。
重たいね、
その見た目としては。
なんかそれのやつがなんか軽量でなんかできてるって。
あ、軽量でできてるんだ。
なんか書いてあった気がしたよ。
これコンクリ
一応鉄骨鉄筋
コンクリの
となんだけど、
うんうん、
それで小資源軽量化とか、
あ、
そういう知恵が含まれて、
それでちょっとある程度軽くして浮かせれるようにしてるわけです。
そうらしい。
あー、なるほど。
大丈夫ですか、君ら。急に振られて困っただろ。
まあ、つなげたかな。
つなげれた。あのね、これもね、本当にこう面白い建築なんですよ。で、結構これ古いでしょ。
はい、
で1951年ですか。でまずね、特徴としては一つはいろんな調があるんだけど、これコンペなんですね。コンペティションで選ばれた作品で、でこの神奈川県立近代美術館ね、特徴はね、大谷石が結構使われていることです。大谷石ね、あの昔の建築は例えばフランク・ロイド・ライトの建築なんかでも大谷石ってよく使われてたんですよ。で大谷石が使われてるっていうのと、やっぱり何よりもこの特徴的なのは、さっき吉川も言ってたけど、この中庭がね、すごくいい感じの中庭があるっていうのと、それから建物が一部池に張り出していて、鉄骨の柱でね、池から張り出している部分をこう支えていて、そこがね、すごくいい感じでその軒下空間を作り込んでるんですよね。で、その軒裏に、水面にね、光が反射して、それが軒裏に映り込むっていうね。まあ、これは、大徳寺後半防線の手法でもあるんだけども、そういうふうなことをやっていてね、すごくね、半古外のね、いい空間ができてるんですよね。うん、でこれが中庭とつながっているというふうなね。で、まあ、これはね、まあ、ほとんどこれ戦後ですよ、第二次大戦後。コンペ自体がこの1940年代だったから、第二次大戦後の本当にこうね、物資があんまりないとかね、そんなにこうお金がないような状態の中で作ってるから、 実は非常に経済的に作られてるっていうのもある、ね、でもこれ鶴岡八幡宮 の, その境内の中に立ってるっていうこともあって、なんとなくお寺の雰囲気の気配っていうのもちょっとあることはあるんですよ、ね、蓮池があってね、池があって池にこう張り出している、まああの建築のプランニングとしては実は結構極めてシンプルですよね。シンプル、うん、完全なロの字型で中庭型の空間になっているとね。でそんなに大きな空間ではない。で実はここにはコルビュジェが訪れてるんですよ。コルビュジェがね、なんでかというと坂倉純三っていうのはコルビュジェの弟子だから、まあ師匠を案内するということでコルビュジェが訪れて、でコルビュジェはすごく興味深くこの建築を見て中庭の空間とかを見てたらしいの、ね、でそれが実は、上野の国立西洋美術館にもあの部分的に反映されているとも言われてるの。だからまあある意味自分の弟子の空間をね参考にするって言うと変だけど、コルビュジェはね、実際この国立西洋美術館はこの坂倉純三が実施設計に関わってるから、そういった意味ではこの神奈川県立近代美術館と国立西洋美術館ね、上野の、これはある意味関連性がすごく深い、関連性が深い、うん、そういうような関係があるんですよ。で今ここに、建築文化の1996年の、ね、10月号でコルビュジェ特集の本があるんですけどね、その中に、ルック・コルビュジェと日本との関係を書いたね、それについてその考察したね、論文がこうあるわけなんですけども、それを見るとそのコルビュジェのね、国立西洋美術館とそれから、そのこの坂倉純三のね、神奈川県立近代美術館との関連性っていうものをなんかかなりこう指摘していて、でここにもこう載ってますよね。これ今新聞の記事なんですけど、これ東京新聞ですけども、上から見ると神奈川県立近代美術館と国立西洋美術館というのはちょっとまあ雰囲気が似てるんですよね、うん、もちろん完全に同じではないけどね、うん、そういうふうなつながりがある。だからこの建築っていうのはある意味コルビュジェの建築ともすごく関連があるし、まあ、この神奈川のね、特にこの鎌倉っていう場所とね、すごく関連を持った建築であるっていうふうなことは、まあ、かなり言えると思いますよね、うん、それで君らなんかこれに関してなんか調べたりしました？それとももうあんまりよくわからなかったですか？
あんまりよくわかってないです。
あんまりよくわかってない。
今日いきなりで。
あ、そうなの。今日いきなりやれって言われたの。
ちょっとメンバー変更。
メンバー変更でね。はい。そしたらまあちょっとね、急に言われても困ると思うんですけど、今吉川の目の前にあるさ、その新建築化して、ね、はい、これはすごく貴重な本で、これが新建築の一番最初に載った号のやつかな。あ、そうじゃないの？これ1966年ね。これはまあそうだね。これ新刊の方だけど。新館も結構古かったんだね、これね。まあ、隣にその新館がね、新しく作られてるっていうことなんだけども、神奈川県立近代美術館の建物に関してのね、まあ、この記事が載ってますけども、新館も古かったんだね、これね。そうです。うん、1966年だったんだね。じゃあ、あと、お二人から見たらどうですか？なんか、コメントがあればなんかちょっとね、言ってみてほしいんだけど、市原さんどうでしょうか。
なんて言うんですかね。
うーん、特にないですか。
いや、特にないっていうわけじゃないんですけど。
どうでしょうかね。
やっぱ特にないですかね。
特にないかな。まあ、気球に聞かれても困るよね。
ちょっとどうなんだろうな。うん、
それ特に、まあ、気球に聞かれても困るでしょう。そしたら吉川君どうなの。
そう。その建物としてのちょっと質問になるんですけど、うん、なんでその鶴岡八幡宮の境内の、うん、まあその敷地の中に、うん、基本なかなか難しいじゃないですか、うん、その神社の中に建物を新しく作る、うん、なんでここでコンペっていうことになったのかっていうのがちょっと気になるんですけど、うんうん、
なるほど。確かにそうだね、はい、これはね、ものすごく厳密な経緯自体はね、僕もちょっとはっきり分からないところもあるんですけども、これは実はこの境内の場所を借りてるんですよね。で、確か50年契約かなんかだったのかな、もともとはもうすでに50年経ってますけども、この境内の場所を借りて、そこにもある意味期間限定でここに作るっていう風な話になったんですよね、うん、おそらく、まあ、場所をその戦後の当時にね、こういうふうなこう場所を提供できるところがこうなかったのかもしれないし、 それでやっぱり風光明媚な場所でね、せっかくの美術館を作るっていうことだから、やっぱり緑に囲まれた場所がいいだろうっていうところで、ここになったんじゃないかなっていうふうに思いますね。でも確かに境内の中に美術館があるっていうのはよくよく考えてみたら不思議だよね、
はい。
うん、まあ、そこはなかなかいい点に着目したなっていうふうに思いますよ、うん。でこのね、何よりこの坂倉純三は結構面白いのは、この人は建築学科出身じゃないんですよ。文学部出身、ね、文学部の美術史学科だから美術の、まあ、研究やっていてね、まあ、もちろん美術の研究あるから西洋建築史とかの勉強はしてたんでしょうけど、でももともと建築の勉強はしてないわけですよ、ね、してない。そこが面白いところで、ずっとその大学で美術の勉強をしていて、で建築の勉強してないのにね、なんかいろいろこう勉強してるうちに建築面白そうだなと思って、でやっぱ建築やろうと。それで27歳の時に突然思い立ってコルビュジエのところに行くんだよ。それがすごいよね。当時だよ、だって1920年代だよ。1920年代その海外に行く人なんかほとんどいないわけですよ。その時代に突然ね、とんでもない覚悟だよね。それはすごいと思うんだよ。それ僕だと絶対できないっていうか、できないよね。1920年代にさ、もちろんネットなんかないしね、飛行機じゃないよ、シベリア鉄道、ね、シベリア鉄道でさ、もう何日もかけて、多分だから1週間はかかるでしょ、うん、1週間ぐらいかけて、ね、シベリア鉄道でパリに行ってね、それでコルビュジエのとこに行く、いきなり。いきなりコルビュジエのとこに行ってさ、ね、でコルビュジエさん、私を雇ってくださいと、ね、すごいじゃん。例えばさ、ね、東京にいる人が例えば、まあ、安藤忠雄さんとかそういうところの事務所にいきなり行くのだってさ、ちょっと考えられないじゃん。それがさ、東京にいてね、いきなりパリのコルビュジエのとこに行って、私を雇ってくださいってさ、すごい度胸だよね。それはちょっと僕本当にすごいなと思うんです。
実際コルビュジエがもうどう思ったんですかね。
それでそこが面白いのは、コルジがやっぱりコルジが驚いたの。お前何考えてんだろ
う、ね、そりゃそうですね。
突然来て、しかもアジアから極東から、わけのわかんない青年がさ、一人いきなり来てね、しかも20年代だって情報もないじゃん。ね、まあ、コルジは日本のことはもちろん知ってたよ。日本はね、いろいろ浮世絵とか文化がいろいろあるからね。でも、そんなん別に交流もないし、いきなりアジアからさ、なんかひょろっとしたやつが来てさ、お前何なんだと。ね、それわけわからんと。しかも建築学科出身じゃないと、ね、まだ建築学科出身だったら分かるよ。
まだ分かります。
そう、製図の勉強してるとか、辰野金庫が来たとか、まだ分かるじゃん。そうじゃないよね。文学部美術史学科出て、まあ、それは建築の勉強してたかもしれないけどね、歴史の勉強してたけどさ、製図もやってないし、いきなり来てね、お前ふざけんなと。なるじゃん。
なりますね。
だけど、ただね、さすがにね、日本から来てるからね、まあ、その、やっぱり熱意は買ったわけだよ、これ自分は。まあね、ちょっと君ちょっとね、常識外れだけど、まあ、どうやらやる気があるみたいだと、ね、とりあえずまずは最低限の基本的なことは勉強してから来いと、ね、気持ちはわかるけど、だからまあその全然精通もできなかった、できない、だ無理だから、もうちょっと基本的なことを勉強してからもう一回来いと、ね、もう一回来いと、うん、いうふうにこうね言ったわけですよ。そしたらね、坂倉純三さんはね、じゃあ分かりましたと。それで坂倉さんの偉いところ、ここで諦めずに、そのパリに留まって、2年間建築の専門学校に通った。
パリで行ったんです
。そう。
日本戻ったん
です。日本の建築の専門学校。
フランス語喋れるんですか？
それはよくわからない。まあちょっと勉強してたかもしれない。ね、文学部だったから。まあ金持ちだったのかもしれないし、ちょっとそこわかんないけど、でもとにかくそうやって行ったね。それすごいことだよ、その20年代に。だから20年代ということは、まあ第一次大戦が終わって、たぐらいの時だよね、きっとね、うん、終わって、まあ、10年ぐらい経ったかもしれないけど、とにかくそんなね時期ですよ。日本だってまだ混乱してる時期でしょ、ね、そんな時にさ、ね、それでパリで専門学校2年間通って、で諦めずにもう一回コルジエのとこ行ったの。そしたらね、コルジエがね受け入れてくれたんだよ。じゃあ分かったと、君ね、まあ、一応やる気あると、で、まあ、一応2年間やったんだったら、じゃあ来ていいよと。ところがコルジェのまたずるいところっていうか、すごいところはさ、その代わりただだよと。
あ
給料払わないよ、ね、完全無給だよと、一銭も払わないよと、ね、そ それで本当に一銭も払われずに完全ボランティアで5年間勤め
た。5年間
完全ボランティア、完全ボランティア。
金持ちじゃん。
金持ちだったのかもしれないし、ちょっとよくわからないけどね。まあでもすごい金持ちじゃなかったと思うけど、まあでも金持ちだったかもしれない。まあ5年間は親に出してもらったんでしょう。ね。それで面白いのがさ、まあ5年ね、これでとか修行しましたと。まあいろいろ分かった。まあ確かにいろんなね、面白いプロジェクトに参加できたんでしょう。で、坂上淳三はそれで帰国したわけですよ。まあじゃあ僕はもう日本で仕事していこうと。まあコルジエさんのところでね、まあ、いろいろ修行もしたし、まあなんとなくこれちょっとやっていけるだろうと。ね。1935年前後かな。うん。この人は1901年生まれだから。ね。だからまあ大体、まあ、35歳ぐらいになってたけどね。ところが、その時に、パリ万博博覧会ってのが行われたんだよ。パリで。パリ万博博覧会。それが1936年から7年に行われなくなって、それで、そこでパリ万博に、まあ、日本館も出そうって話になったのね。日本が、日本政府が。で日本政府が最初になんか頼んでた設計者がいたの。でその人がなんかこう、案を作ってね、出そうって話になった。ところがそれがあまりにもつまらない案だったから、これでやっていけないと。これ世界のね、万国博覧会出すのに、こんなしょうもない案ではね、ちょっと日本が恥かくと。ダメだと。これまずいと。それで、急遽ピンチヒッターで坂倉淳三が呼ばれた。まあ、お前ね、お前あの5年間もパリにいたんだろうと。ね、パリのこと何とか分かってる。じゃあお前ちょっとやれよと。ピンチヒッター。ピンチヒッターで。もう案ができてたんだよ。できたけど、最初の人の案がつまらなかったから、これでちょっと恥かくと、日本が。ね。で坂倉淳三っていう男がパリにどうやらね5年間いてね、コルジュエという建築家のところで、ね、修行したらしいっていうね、そういう噂で、じゃあお前やれっていうね、急遽。それですごい短い期間でパリ万博日本館を設計したんだよ。ところが急だったから、急に言われたわけだよね。本当にもうね、なんか1ヶ月後に案作ってくださいけど、そのぐらいのレベルで急に言われたの。急に言われたら困るじゃん、坂倉淳三。だから仕方ないからね、まあ、でもやるしかないと。で急遽パリに渡ったけど、やる場所がない。だから、コルビジェの事務所に曲がりしたの。で、じゃあコルビジェさんね、自分師匠だから、ちょっと机1個だけ貸してくださいと。そこで作業やらせてくださいと。でじゃあコルビジェがね、まあいいよと、じゃあね、じゃあ貸してあげようと。じゃあやっていいよと。ところがこれまた面白いのは、コルビジェがずるいのは、ちゃっかりね、これはね、机の使用料取ってんだよね。
たかが机1個じゃん。
そう。だけど、コルビジェちゃんとお金取ってんの。そこがさ、これですよ、せこいよね。
何それ。
そう、このことはあんまり歴史的にも知られてないけど、実際取った。それは僕ちゃんとあの歴史あの資料で読んだから。お金取ってるってさ、そこがこれせこいよね。自分の弟子でさ、しかも自分はさね、無給でタダで使っといてさ、5年間もね。
それこそさらに金もらうって。
机1個少し金を取るぞと。
それないだろうと。そう思うじゃん。でもね、ここがまだ面白いのは、で1937年にパリ万博が開かれました。それで、そのパリ万博の日本館はね、坂倉淳三が設計した日本館は最優秀賞を受賞したの。コルビジェを抜いて、コルビジェを出したの。コルビジェはフランスから出したの。師匠を抜いて自分が最優秀賞を取ったの。
机なんかで分かっとるからね。
いやだから結局坂倉淳三にとって良かったわけだよ。それで坂倉淳三は一躍有名になった。一躍も世界的な建築家。それでもうね、それでもう日本政府も万々歳。いやお前よくやったぞ。そりゃそうだよね、1920年代そのね、まだ日本もそんな有名じゃない頃にね、そのすごいじゃんか。ピンチヒッターで出てさ、ピンチヒッターで出てある意味逆転満塁ホームランを打ったようなもんだよね、本当に。それでもうね、一躍有名で、コルジュエの弟子だということで、もうね、それでもうね、今度は、坂倉淳三はそれ帰国して、仕事がね、もうバンバン来るようになったから、そりゃそうだよね、それじゃないだったら。もうバンバン来る。もう気づきで困るぐらい仕事がバンバン来る。で、まあ、これはコンペで勝った作品だけど、それ以外にも、例えばね、坂倉淳三はものすごく重要な仕事をしてて、何かって言ったら、新宿と渋谷の都市の再開発。で、みんな使ってんじゃん、新宿も渋谷も。あの都市のベースを設計したのは実は坂倉淳三だったんだよ。そのぐらい重要な仕事をやってた。
知らなかった。
ね？そういうふうなすごい面白い人だったんだよ。 その人が作った美術館だったのね。だからこれはね、すごくいいところなんだよ。ちなみにね、ここに今、建築20世紀っていうね、本がありますけど、これが坂倉淳作が設計したパリ万博日本館です。まあ、これはね、でもね、パビリオンだから、本当に1ヶ月か2ヶ月ぐらいでもう壊されちゃったんだけどね。で、これでグランプリに選ばれて、一躍建築界のスター。で、今でも坂倉事務所ってあるからね。で、僕もまたバイトに行ったことあるもん、坂倉事務所。僕、大学の4年生、5年生の時に、僕は留年したから5年生もやったんですけど、坂倉事務所の大阪事務所にちょっとだけバイトに行きました。うん。坂倉事務所の。ね？で、坂倉淳三の建築は実は南県でも、南研究室でも昔、展覧会用にね、模型を作ったことあるんですよ。うん。それは本にも載ってます。住宅も設計してたからね。すごいよね、この人。面白い。建築家が出てないのにさ。でたまたまそんな風になって、やっぱりリスクを取って成功したんだね。うん、やっぱり人生リスクを取ることも重要だよ。
そうですね。
27歳、退身で。そうだよ。どこか行くしかないよ。
そうだよ。だから本当、吉川もロシアあたり行ってみたら。
ロシア
です。東京で？
一回大きなって帰ってくる。
それでだからね、今の国立西洋美術館ね、上野のね、世界遺産になったもの、あれだって、坂倉淳三が、要するに、ね、師匠を手伝ってね、実績やってる。で、これよく考えたらとんでもないですよね。5年間タダで使っといてさ、ね、たかがさ、机1個貸すのにお金取って、しかもね、日本で案内してもらっといてね、その自分がさ、弟子にさ、実績やらしてさ、よく考えたらさ、とんでもないですよね、トルコリジョン。
一気に印象悪くなったね。
すごい。
ケチ。
さすが巨匠と呼ばれる。
でもまあ、それを含めても、坂倉淳三にしてみたら、コリジョンのところで勉強したことは良かったんじゃないの、うん、それがあったからこそ、そういうきっかけもつかめたっていうかね、うん。多分それもあったと思うんだよ。うんうん、まあね、だから人間って本当にいろんなことが、予期せぬこと起こるなと思うよ、ね、で君らの中でさ、君らが生きてきた人生の中でさ、自分がね、最もこれね、予期せぬことっていうかね、予期しなかったことをね、これいくらでもないんじゃないのって思ったことある？いくらでもみたいな、あぜんみたいなさ、
あぜんする、
それ僕は自分の人生の中で何回もあったけど、こんなことってあるのかみたいなね、びっくりみたいな、ちょっと勘弁してよとか、あるいはもしかしたら嬉しいことでもいいんだけど、すごいなっていうさ、そういうことって君らなんかさ、自分の人生思い返して、君らまだ若いけど、自分の人生思い返してみたらさ、そういうことある？なんか
あったかな、
そういうのないの？君ら大体予定通り人生を歩んできた、
大規模な
こと、
人生変更みたいな、
すごい、もう本当に予期せぬ出来事っていうかさ、まあ、期待外れであってもいいし、あるいは期待を上回ることであってもいいんだけど、
なんかあるかな、
ない、
いきなりゆとり生活にゆとりになって
ゆとり、
うん、土曜日授業がなくなった、
なくなった
ゆとりした
い、や、がっつりゆとりでした、
あ、そうなの、
はい、
最ゆとりのもう
真っただ中、
終わる
ぐらい、もう終わり
ぐらいの、
OK、
2代後か1代後ぐらいでもう
ん、君ら、まあ、ちなみにさ、ゆとり世代って言われることに関してどうなの、自分が、
いや、てめえらがやったことだからってい
う、もうちょい口に
言うのね、まあ、別にさ、うちらの政策でやったわけじゃないのに、なんでそんなこと言われなきゃいけないの、
それはまあそうだね、うん、それはまあそうだ、確かにそれはそうだ、
なん
てい
うかね、
その時代の変化のその色を全てゆとりのせいにされるっていうのがちょっと辛いところは、
でもね、僕の考え方だよね、こうなんだよ、僕の考え方は逆にゆとり世代って言われることをプラスにすればいいと思うんだよ、だって人間ってゆとりがあるといいことだもん、
うん、
ゆとり世代っていうのはね、そのゆとりがある教育っていうことじゃなくて、自分の精神状態にゆとりがあるというふうに考えれば、これほど素晴らしいことはない、
確かに、
あれね、人間にとって最も重要なことの一つはね、ゆとりだよ、うん、余裕があるってこと、ね、
でも多分その時に心にゆとりがあったって言われたら、うん、多分はいって言えないかもしれない
その時はないけど、でもこれからゆとりがいいじゃん、
そう、ね、そ
うだ、うん、ゆとり世代というかゆとり人間になるっていうのはすごくいいことなんだよ、うん、自分に何かしらどっかになんていうかこうね、余剰があるっていうかね、あのゆとりがあるっていうかね、空きがあるっていうことは絶対いいよ、うんう
ん、そうだよ、思い詰めちゃダメだよ、なんか寒さダイエットとか本当やめな、
それは
寒さダイエット。
本当に青。うん、雪国を真似て
雪国を真似てね寒さダイエットした
そう、うん、俺も雪国と同じ状況にいたら痩せんじゃねえかっつってただ風邪ひくだけで終わるこれほど面白いことないんじゃない、
うん、寒さダイエットっての開発したのね
ちょっと考えたんですよその雪山にいると誰が死なないかっていう話でこう太ってる人は死なないっていう話があるじゃないですか、うん、それは皮下脂肪を燃やすからだと、うん、つまりちょっと寒い環境で、うん、ある程度生活すれば、皮下脂肪を燃やすんじゃないかという安直な考えで、
かなりだね、
はい、やったら、まあ、普通に風邪
をいいだ、ね、
でも、それを風邪ひくことで体力使って痩せるという
それ、ただ食べれないだけでしょ、
まあ、それもあんまり良くない
でも普通サウナとかに入って痩せるっていう話があるからな、まあ暑くした方が痩せるのかもしれないよ。
そうだよ、汗をかいた方が、
汗かいた方がいいよ。
そうだよね。
でもサウナだけだと水分抜けるだけだから。
まあそうだね、よくないね。
運動しよう、やっぱ。
そうだね。
それが一番だと思う。
そうだよ。
うん。
じゃあ君ら特に予期せることなかったんだ。
予期せぬ
今のところない。
これからですね。
じゃあ人生楽しみだね、これからね。
そうですね。うまく就活ができれば
ね。いや、就活とかは別に予期せぬことでもないじゃん。
予期せぬ、何も、ね、なんだっけ、高校の頃にお世話になった教頭先生がこの間校長先生になってたってこと。
それくらい、それはいいことかもしれないね。
でもその教頭先生も変な人で、うん、なんかまあ早口で、うん、あの基本的にあの斜めにお辞儀をするんですね。
斜めに
あの教卓がぶつかるからって言って常に斜めにお辞儀をする。そういう人がこの間校長先生になって、うん、目のまっすぐ、ね、お辞儀するようになってそう、
役職で人が変わる、
ね、人が変わったと、
人変わるんだっていう、
それが一つ予期せぬこととしてね、
予期せぬことなのかな、
うん、なるほど。やっぱり人間いくつになっても変われると
変わっていくんだな、ね、ほんとでも変だよなんか一応数学担当でね見てくれてた人なんですけど、全部の教科見てくれて、うん、もう受験の時はすっごいお世話になりました。
なるほど。
し、うん、ただ日本酒飲んで山登って帰ってくるだけってい
う、うん、健康的じゃんね
って思うんですけど、学校から徒歩5分なんですよ、家までが。でもそこを自転車で1分で行く人で、その4分どうしたの
すご
っていう人、
めっちゃ早いじゃんね
漕ぐのが早い。
元気な、
元気でしたね。
すごい元気です。
そうすると、じゃあ君はどうなの？君は吉川君はなんかそのさ、自分のね、予期せぬ出来事っていうかさ、みたいなさ、これすごいなみたいな。
すごい。最近、いや、うん、まあ時代の変化だと思うんですけど、うん、その奈良がどんどん近代化し始めまして、
うん、
その帰るたびに。うん、緑が消えて住宅が
増
えて、
あ、本当？
あの、本当は家の横にすごい大きな山があったんですよ、うん、それがもうズバッとなくなって全部住宅が建って。
どの辺奈良の？
奈良のあの六条なんで、
まあ、南の方、
もう、あ、奈良市の、奈良市の中なんですけど、うん、
奈良市のどの辺？
東照大寺とか、
ああ、わかるわかる、
うん、ちょっと車で5分ぐらいのとこだったんですけど、その、まあ、ちょっとした緑の、まあ、小さい山だったんですけど、うん、そこがもうずっからく消えて住宅になってたり。
あ、そう。
もう昔見てた緑が徐々に徐々になくなってるっていう。
へえ。そう。実はね、僕ね、この奈良行ったんだよ、
はい、
あの奈良はね、ほんとすごくいい。ちょうど今ね、あの正倉院展やってて、あの観光客も多いし、僕はほんと奈良は素晴らしいところだと思ったね、久々に行って。うん、いや本当に奈良は素晴らしい。僕は本当そう思った。
よかったね。
いや本当にね、
いいとこ
もうね、心落ち着くし、は
い、
もうお寺が本当に素晴らしいし、いや日本に奈良があるっていうのはね、すごいいいことだなと思ったしね。あのやっぱりこう本当に歴史的なね文化遺産をやっぱり奈良大事にしてほしいなと本当に思いましたよ。うん、もう鹿せんべい僕いっぱい買ったもん、もうね。鹿せんべいもう1500円分以上買ってさ。
あれ食べたことありますか？
ない。
あれね、特に味ないの。
食べた。
味ない。
味ないですね。あれ、
あ、そう。
あれあんまりちょっとピーな、あの豆系
の、豆系
ナッツ系の味が少しする。
うん、
まああれは人間が食べるもんではない。
っていうの知らずに食べてた中学時代。
あ、そう。
そういうことだと思ってました。
奈良ね。
うん、奈良公園ってなんか鹿寄ってくるなって思ったら、うん、こっち食べてるのが。 欲しかったらしい。
違うよと、
俺のだぞって言ってたらしい。
あ、そう、
まあそれ以来しかダメになったね。
まあ穏やかだよね。
そうだね、
そうだね、のんびりしてるしね、
はい、うん、なんかね、動物とかがいきなり道に出てきてもどかなそうな感じ、
うん、そうだね、
ちんたら、
うん、
そうそうそう、
分かったよ。じゃあね、まあ君らもね、
はい、
あの、あんまり予期せぬことはなかったということで、
はい、これから行きたい。
まあ僕は最近予期せぬことの一つっていうのは何かって言ったら、インド人がね、掛け算をね、 20×20 まで暗算で全部できるってことだね。それ知ったこと。
小学校か中学校で習うんですよ
ね。習うらしいね。すごい、例えばだから 17×19 とかさ、瞬時に出てくるんだよ。すごくない？それはすごいなと思ったね。普通はさ、だいたい9までじゃん、ね、9、8、1までなんだけど、それはインド人は全部言えるっていうね、 20×20 まで。だから僕もね、ちょっとそれはちょっとね、これからチャレンジして勉強していこうかなと。20×20
20×20 できる？
はい、じゃあね、まあ、ちょっとなんか話が長くなりましたけども、今日はこのぐらいで、ね、終了したいと思いますね。どうもありがとうございました。